始まりました、ザ・ノイジーズ
よ。お、今日はお二人とも拍手ができます ね。好きなんだけど、チャッチャッチャッってありましたね、なんかね。最後出る人の、まあいいや、そんなことしたらね。はい、どうぞ。
今回もお届けするのは私です、この北山と。
パンキー小林です。よろしく
お願いします。よろしくお願いいたします。いや、行ってきましたよ。僕たちは新作アニメのプロモーション映像を3時間かけて一気見したら、どのぐらい続きを見たくなるのろうかというイベントに行ってきました。
なあ、はい。お疲れ様でした。
続き見ってやつですね。
うん。何回目のイベントなんですか、これって。
これ第4回。
わあ、もう4回もやってるんだ。
今回で1周年。
あ、そっか、4期もう変わるごとにやってきたんだ、じゃあ、今まで。
そう、うん、ずっとやってきて。まあ、大体1期あたり50本程度のアニメがね、今量産されていってるわけですよ。
すげえ。50本も、あるの ?4 ヶ月で。
3ヶ月
で、ね。3ヶ月で。すごいっすね。うん、
いや、でもそれでも紹介しきれてないと思う。
そりゃね、見れないよ、もう。
で、それの実に今日45本の PV を3時間で一気に見ました。
すごいですね。
あのね、頭がもうミルクがゆになりますね。
うん、結局ザバーッと見てって見るだけなんですか？
いや、だからヨッピーの解説が入るわけですよ。うん、で、ものによっては監督が来たりとか声優さんが来たりとかやって、こう見どころを説明したり、プロデューサーの人が来て、これですよとかいろんなことを言ってくれたりして、ちょっとしたこうプレゼンを見ることもできるんです
け
ど、で、緩急はついてるんですけど、もう基本的にやっぱり3時間新しい映像をバーって見続けると、ちょっとおかしくなりますね。
トリップしちゃいましたか。
言葉が重ならなくなってくる。
あ、
終わった後ちょっとした立食パーティーみたいな関係者のあったんですよ。
ねえ、
全然僕面白いこと喋れてなかった。
ぼーっとしちゃって、なんか、
いや、なんか頑張って喋ってるんですけど、こう都市空間というか空回りするんですよ。
うん、
いつもなんか 2,3 個をこうちょっと自分でもグッみたいな手応えを感じながら喋れるんですけど、うん、ああいうパーティーの時って完全になんか嫌な人になってましたね、今回は。初めて名刺交換したその僕の印象は、なんかこいつペラペラ喋るけど全然面白くないやつやな、終わりですよ。
気にしすぎですよ、多分何も覚えてませんから。
まあ、ああいうやつはね、あれで名刺交換したからって後々まで言うんです
。何も覚えてないですよ、
ないですからね、とは思いますけどね。まあ、そんな感じなんですけど、その続きにを見てきてですね、
うん、
来期のアニメ、
うん、どうですか？
低いだけど、どれがすごかったかっていう話をね、今日はしたいかな。
ああ、いいですね。
なかなか、これはね、
傾向としては何系が多いんですか？印象としては、
ね、うん、短い、ショートアニメって呼ばれているものが今期めちゃめちゃ多いです。
ああ、もういわゆるその30分でやるんじゃなくて、まあ15分とか5分とか
分とか5分とか3分アニメもありますね、
うん、もうあのちょっとした間にやるようなやつですね、本当に。
ところがですね、うん、今回ちょっとした間にやるっていうレベルのもんじゃないやつを突っ込んできてるんですよ、
うん、
例えば機動戦士ガンダムトワイライトアクシズっていうのがあるんですけど、
ねえ、うん、
3分なんですけどめちゃめちゃ濃い映像なんですよ。
3分間で十何話やるんですか？それとも
十何話やるんじゃないですか、これ。
ってことはもうトータルの分数からするとそんな大したことないってことですね。
トータルのからすると OVA 1本分ぐらいで終わるんじゃないですか、まあ、多分40分ぐらいで終わるでしょ、これ。
うーん、はい、
だから40分の OVA を3分ごとに区切ってるっていうイメージですかね。
なるほどね、
うん、なんかそういう傾向の結構リアルなショートムービーっていうかショートアニメが今回多かったですね、う
ん、ああ、今までみたいになんかちょっと4コマ漫画的なものじゃないやつが、
違う、
もうストーリー重視のアニメをそれが5分ぐらいでずっと連続でやるってこと。
そうなんですよ。
ああ、なるほどね。
それがね、実に8本あります。
それがちゃんと連続して続くんですか、それとも一個一個完結な感じなんですか？
いや、それは分かんない、 PV 見ただけだから。どっちに転ぶのか分かんないです。どっちのパターンもあるんじゃないですか。
ああ、うん、
ただね、やっぱもう今の段階で どういうみんなの方針かっていうのは分かりますね。
うん、さすがにそれだけいっぱい見ると、
うん、まずもう本気で勝ちに来てるやつら、
うん、
もうこれはちょっとグルの根も出ないなっていうのがやっぱりあるんですよ、
うん、
もう映像から何からお前らこのレベルに追いつけるもんなら追いついてみろっていうね、
はい、
まずそれが、3本ぐらいあります。
もう別にみんなオープンになってる作品ばっかりですよね。
あってもオープンになってます。もう
今回そんな中でも一体タイトル的には何かありますか。まあ覚えてないかもしれないけど、
はい、あとねリメイクものも結構多い
ん
です、
うんうん、
リメイク、まあまあリブートみたいなのも多くて、うん、まあその中でも相当気合入った最勇気ですね。
ああの最勇気ね、はい、
最勇気リロードブラストっていう作品、
あの五代五のやつじゃなくてね、あの最勇気ね、
違う
あのリローデッドとかなんかいろいろ続いたやつですよね、シリーズがね。
今回あのリロードブラストっていう、
うん、
まあ、新シリーズなのかな一応、
うん、
で20年前と声優同じっていうね。
ああもうあれ20年前、まあ、
うん20周年なんですよ。
そんな経ったか。
だからねすごいです、こう大物の再結成みたいな感じでした、
ね、
大集結みたいな感じで、うん、
リメイクね、はい、
また映像がね非常に気合い入っててやばかったっすね。
あれ今回あれですか、あの無責任館長タイラーのシリーズもやるんですか。
タイラーなかったです。
そう次か
多分、
うん、
今期にはなかった、
うん、
で、他そのリメイクもの、
うん、
新シリーズか魔法陣ぐるぐるがやってきます。
ああそうですね、発表されてましたね、
うん、これもねすごい出来でしたね、
うん、
正直びっくりしました、
うん、
こんなに頑張ってたんやっていう、ちょっとね驚き映像というか、
うん、
昔のその原作の絵柄のイメージを壊さないようにしつつもう今の映像なんですよね、
うん、
っていうのがもうちょっといかつすぎたっていうかね、
うん、
まあびっくりでしたね、
うん、
はい、まあそれリメイクものを踏まえた上で今期で映像的にズバ抜けてやばかったやつを言っちゃいましょう。まず1本目、
うん、
活劇刀剣乱舞です。
あもう始まりますよね。
もう始まりますね、
今週ぐらいに始まりますよね、
うん、はい、今週のもう土曜日から始まっちゃいます、
ね、うん、
これはねもう気合がひしひしと伝わるとんでもない映像でしたね、
うん、
うん、脚本でこけない限りはすごいでしょ映像的にはほぼほぼ完璧のものを見させられました、
ね、もうだけどね、もともと勝ってる側がさらにこうやってダメ押しできてる感じですよね。
そうなんですよ、もともと勝ってんのに、うん、まだ勝ちたいんかって感じなんで、
もうだからある程度そういう安全保障があるからこそやれる力の入れ方ってことですよね。
まあそうですよ ね、
ねえ、それだけどまあもうそういうのは勝てないですからね、やっぱり
勝てないな。もうこれは本当マーチャンダイジングでも一歩抜きに出てるし、
うん、
って感じはしましたね。で同じことが言えるのは、
うん、
終わり物語、
おお、はい、
これ物語シリーズ最終章と言われてたんですけど、
うん、
今日発表されてました、これで終わりじゃないみたいです
ねえ、つい最近までまだやってましたからね、
うん、
やっと終わってまた、
まだまだ続くんじゃいって感じですね
うん、いつになったら彼らは解放されるんですかね
いつになったらこれ本当に終わるんですかね。ただやっぱもうシャフトの映像美ってああいう PV にされると余計抜きに出てますよね。
あ
恐ろしいぐらい映像エグかったですわ、
うん、
うん、これはちょっとねレベルが高すぎるなって感じはしましたね、
うんうん、
これで今2本、
うん、
もう1本です、
はい、
これはもう我らが703マスです。
おお。
すごかった。もうクイズアニメはこれ席巻するかもしれないですね
まあね、もうそのクイズ戦士たちとクイズ戦士のファンたちがね 形成されてますから、すでにね、磁場が。
いやー、もう703罰関連のつぶやきあったら、必ず300ぐらいリツイートしてますからね。はいはいはい、あれ、もうクイズ、上位のクイズ選手は全員リツイートしてると思うんですよ。
うん、もうそれだけでちょっと話題になるって感じですね。
なりますね。
うん、で、ね、もう今回、アニメの方から、そのクイズの魅力にハマる人もいるかもしれないってことですよね。
うん、そうですね、競技クイズ、まあ、いわゆるその僕が一連のウルトラクイズ以降語ってきてた、いろいろ最近のクイズ界っていうのをいっぱい僕は見てきたわけですよ。
ねえ。
それがもうそのまんまですからね。
あれ、今回12話 ?13 話ぐらい、それとも11話ぐらいで、あとアニメ、おまけ映像がつく感じですか。普通に、あれですよね、ワンクールしかやないですよね。
まずワンクールやとは思いますけどね。うん、ただ、その間に高校生クイズもあるんですよね、これ、日本テレビで。
あー、はい。
ということは、絡めてきますね、これは。
なるほどね。
まあ、やっぱり競技クイズアニメで何が面白いかっていうと、問題をだから彼らと一緒に戦えるわけじゃないですか。
うん、
要するに全然知らずに見た人もそのクイズアニメで出てくるクイズを答えることができるわけですよ。
うん、
これはちょっと違う楽しみ方ですよね。
なるほどね。
サッカーアニメ見ててもサッカーもできないじゃないですか。
うん、
でもクイズアニメは答えれるから、
うん、
だから彼らより早く答えたら勝ちですよ。
なんかあれなんですかね、リモコンでこうやって早く答えられたりそれできるんですかね、お客さんがね。
いや、だからニコニコとかでもういきなり正解パーって打ち込むやつとか出てくるんじゃないですか。うん、
初回放送でね。
そうそうそう、新たな世界が始まると思いますよ。
あ、面白いですね。
うん、だからまあこれってこうスポーツの中で唯一画面の中のやつと戦えますからね。
うん、
クイズ番組もそうですけど、
うん
うん、っていう意味ではこれは画期的やなっていう感じはしましたね。
なるほど。
まあ、この3つっていうのはちょっとズバ抜けた感じはありました。
うんうん、
はい。で、他ちょっと注目作です。まず ATX で放送されるメイドインアビスです。
うん、
これがね、そのプロップデザインっていうか、なんか細かい背景のデザインとかものすごいこうファンタジーで書き込まれてるんですけど、キャラクターがね非常に柔らかい絵で、ちょっとね最近のアニメではなかった傾向の絵柄が採用されてます。
うん
うん、あの阿部義俊のね龍子か漁師かみたいな、ああいう感じのちょっと可愛い丸っこい絵柄がね使われてて、これは面白いんじゃないかなと思ってちょっと見てましたね。
うん、
で、内容は世界のその不思議を探索する人間っていうのがいて、その子たちがまあ一番最後に残されたあの秘密っていうのをまあ発掘しに行くと、うん、っていうようなまあ話の内容なんですけどね。
うんうん、
なかなかこれもちょっともう中高校生置き去りにするような感じがしますよね。
うんうん、
ちょっと、うん、なんか年齢層高いような感じがしましたね。はい。まあ、これちょっと注目の一本。あと、ルビーってご存知ですか？
ルビー、まあ、向こうで作ってるやつね。
そう、あの、うん、アメリカで。
もう何回かイベント上映かなんかもしてるやつですよね。
はい、日本で映画館借り切って何回かはやってたと思うんですけど、うん、まあそれをテレビ版に落とし込んだやつが、始まります。
それは相変わらず向こうが作ったやつをこっちで吹き替えるってこと？
そうですね、こっちで完全に日本語吹き替えにした版
っていう。じゃあまあ向こうのやつをこっちで放送するってことですね、表現的にはね。
そうです、そうです。うん、なんていうね、このルビーはやっぱすごかったですね。
うん、
まあその 3D のアニメーションがぐいぐい動いてくるんで、これはなかなか、悪の花とかとはねまた違った感じの 3D。
目指してるとこは違うと思いますけどね。
ルビーといえばそれじゃなかったんですか。
まあなるほどね、はい、ルビーね、
動かないんで、ルビーはなかなか面白いんじゃなかろうかと。
もうね、だけどあれ結構古い作品なんですけどね。
今っていう感じはするんですけどね。
うん、
なぜ
だけど、まあ向こうでもうわーって出たのは結構前ですからね。うん、
まあまあまあまあ ようやくこうあれじゃないですか、日本に落とし込んでもいいのかなみたいなところは出てきたのかなっていう感じはしましたけどね。あとまあその辺はまあ映像的にこうやべえみたいな感じでしたけど、ここからは割とこう起きに来てるっていうか、起きに来てるっていうとやばいのか、まあなんか見たら多分面白いんやろうなっていう感じのやつをちょっと言っていきましょう。
ねえ、
はい、かけ狂いです、はい、
ギャンブルもの、
これえ
ギャンブルものなんですか、かけ狂い、
ギャンブルものですね、カイジのもうちょっと美少女たちが出てくる版みたいな感じ、のお話で、まあ好き嫌いははっきり分かれるでしょうけどね、ただまあライアーゲームとかそのカイジとか、まあ神様の言う通りとか、
はい、
そういうゲーム好きな人ならまあ見て面白いんじゃないかなっていう感じの内容ではありました、これはまあいわゆるそういうね賭博系っていうかの一連のこう好きな人ならっていう感じがするんで、
はい、
まあ起きに来た系ですよね、はい、次です。潔癖男子青山くん、なんかどっかで聞いたようなね
それはまたあれですか、なんかまあそれはギャグ、
まあギャグですよね、
うん、
青山くんっていうのは天才的なサッカープレーヤーなんですけど、極度の潔癖症なんですよ、だからサッカーって接触する競技じゃないですか、
ね、
基本的に、ところが一切接触しないっていう、
まあ、だけどサッカー強いってことすごいじゃないですか。
そうそう、
接触しないと強いんだったら。
そう、16歳以下の日本代表になってましたよ。
なるほどね。
ジャパンのゼッケンもらってましたよ。
はい。
まあこれはだからなんちゃら野崎くんとか、
うん、
なんかいましたよね一連。
いっぱいね。うん。
その見た目とのそのギャップっていうところで見せつつ、なんか中身がこうちょっと違いますよみたいな。
接触しないですごい動きをしてるんだけど、実は潔癖症だからそういう動きしてるってことだからね。
そうそうそうそうそう。で、なんか飲むかとか言ってジュースピッて投げたら避けるんですよ。人が触ったやつとか嫌やから。
気持ちが悪いです。なるほどね。
そう、あの必要ないですって言ってるんですけど。これはね、みんなが潔癖症を分かってるのか、それとも知らずにそういう絡みして青山ふざけんなよみたいな感じになってるのかはちょっと分かんない。
ああ、なるほどね。はい。
まあ、どっちの世界にしても面白いかなっていう感じはしますけどね、はい、次です。これね、ラブモノ好きにはたまらない恋と嘘。
ああ、
はい、これはまあちょっと SF 入ってますけど、あの16歳になると強制的に結婚させられる法律ができたんですよ、そういうね、国が頑張ってそういう法律を作って少子化に歯止めをかけようっていうことで、でコンピューターでね、もうその人の DNA とか好みとか全部16年間の間に採取して最適の相手を見つけるんですけど、それ以前に主人公の男の子は好きな女の子がいたんですね、でその女の子に告白して、その女の子も実はその自分のことが好きだったと、両思いなんですけど、そこで16歳の誕生日がやってきてですね、全然違う女の子の名前が出てくるわけですよ、あなたにぴったりなのはこの子ですと、って言ってその子が登場すると、さあどうなるっていう話ですね、なかなかね、国も粋な法律を作りましたね、変なね、変な影響を受けるぐらいだったら僕はそういうのでいいと思いますよ、ま
あ、北山さんが変な影響を受けて俺はそっちの方が心配ですけどね。
どういうことですか。
滅びりゃいいんですよ、もうそんなの。
何言ってんすか、16歳になったら小杉さんも僕もめちゃめちゃ群抜のやつが来るんですよ。
あ、その世界はね、いいですけど、
うん、群抜の世界ですよ。しかもあのその国の人がね、ちゃんとそれをとくとくと説明してくれるんですよ、本当にね、体も全ての相性のいいやつがどれだけ気持ちいいと思ってるんですかっていうね、ペット名をあの国の人がとくとくと説明してくれますから、
はい、
これね面白いっすよ。これ原作も超面白いんですけどね、待望のアニメ化ですよ、ただまあ恋愛好きは見て損はないかなっていう、あとこれ無理やり終わらせるのかなっていうのが僕は心配ですよね。
ん
あ、要するに、まあ、原作まだ終わってなかったような気がするんですけど。
ああ、あと、あ、実写版もあるんですよね、これね。
ああ、そうなんですね。ね、いわゆるメディアミック
スがあるんですよ、あれですよね。もう最近なんか、恋愛ものをなんか実写とアニメ両方やるの多いですね。
多いですよね、アオハライドとかもそうでしたしね。ね、
あれ、オレンジもありましたよね、確かね。
オレンジもそうですね。ね、実写でやってね、うん、アニメもかなり評価高いんですけどね。
なんだろうな、本当に最近やっぱ現実世界に恋愛がないから恋愛ものが多いんですかね。
いやー、みんなだから何かしらこうピュアなものを求めてるんじゃないですか
ね。なるほどね、うん、
みんな変な影響で LINE とかやってんでしょ。 LINE
だから北山さんが俺心配ですよ、だから
全然おかしなこと
は僕は女を隔離せよとかなんか言いそうだから、これが怖いですよ。なんか
16歳になったらね、みんな来たらいいんですよ、通知が、
う
ん、
インターネットにしようとか言って言いそうな感じ。
いやいや、ほんとね、もうだからあれですね、僕らの年代の時はゲームでそれを言われてたんですけどね、
うん、
でもやっぱり勉強のできるよくらの家にはなかったですよ、ファミコンは。うん、あいつはね、いい高校行きましたよ、やっぱ、僕らみたいにこうドラクエとかやってなかったから。
いや、あんまりね、俺も大学になるまでゲーム機なんてなかったですからね、家に。
あ、そうですか。じゃあ、うん、小杉さんはあれじゃないですか。
いや、全然
も
うろくでもない人生になっちゃいましたけどね。今やあれですよ、夜中間際にね、あの親父二人でこうやってわはははって喋ることぐらいしか楽しみがない人間になっちゃいましたから。
そのね、一つの楽しみであるディスクコマンドがね、なんか巣は終わりかっていうのに結構炎上してましたよ。
いや、炎上も何もしてませんよ。なんか、あ、何もできませんけど応援してますとか、なんか言っていただいてますよ。だってなんか
いつも あのディスクコマンドの人たちが一気にこう放置しましたよね。
ね、そんなに再生数上がってませんからね、あんなもんですよ。だから
、一人一人が来かればそれでいいんですよ。うん、
まあ終わるつもりはないんですけどね。もう単純にあの梅編集長どうするって話なんですけどね。場所を。まず、あ、北山さんのオフィスなんかあのノイジーズも一緒にその後やってくれるなら貸してくるらしいよって言ったら、じゃあ持ってきますよ機材って言いましたよ。
あ、そう。
だ別に終わるわけじゃないんですけど、なんかとりあえず話のところでこの会議室終わりなんですよと言われたから、終わりって話をしただけなんで、別になんか終わりなのこれでってなんか言ってね、
うん、うん、なんかね、その辺はちょっと、
まあ、見てもらうとあるんですけど、中身もね別にそんな悲壮感も一切なく、まあ終わりならそれでもいいけど、あははみたいな感じで喋ってるだけですから。
そうか、まあ他ちょっと注目作ざっくりいきましょう、ね、はい、ニューゲーム2期です。
ん、
ニューゲームの2期。
ああ、ニューゲームの2期ね、はい、いいじゃないですか、
はい、ニューゲームね、面白かったっすよね、うん、ニューゲーム
頑張るぞいってやつですよね。
そう、ゾイです、もうみんな大好き。ニューゲームですよ、
頑張るぞいって言って北山さんはもう本当に帰りてーって言っても思うわけでしょ。
帰ってきたぞいってね、戻ってきましたよ、うん、間違いなく面白いでしょ
う、うん、
はい、ちょっと前期と変わったことはチョンが一つ増えて通帳になってることぐらいですよ。
モアイドあるでしょ。それが増えたことによって前の判件はもう売れないわけでしょ。
そりゃそうですよ、前の契約はもうそれで破棄ですよ。新しく、結び直してくれって話ですよ。
そうですね、うん、
そうですよ、もう最低保証からまた話しましょ
う。いや、もううるさいから早く次行ってください。
他どんどん行きましょう、プリンセスプリンシパルです。
うん、
はい、これもねタイトル聞いた時はうんって感じだったんですけど、我らが大河内一郎先生が書いてますよ、
うん、
はい、ノイジーズ出てもらおう出てもらおうとね、僕が何回もメール送ってる大河内先生の、はい、最新作です。聞いてるかな大河内先生。
さあ、忙しいんだと思いますよ。いやいや、単純にそんなアニメがあるんだったら、
いや忙しいやと思いますけど、
単純にね、
すごいすごいね、すごいいい人なんですけどね。
これはどういうあれなんですか、なんか、あの、なんかちょっとお嬢様と出会って恋愛みたいな、それともどういうやつなんですか。
ありていに言えばミルキーホームズみたいな話じゃないですかこれ。
なるほど、
うん、あ、探偵です。
ああ
、はい、
ギャグ。
いや結構シリアス。
ああ、
うん、うん、まあまあまあまあ、なんか中でいろいろ 事件が起こってみたいな感じに、はい、なるんじゃなかろうかっていう感じですね、うん、
なるほどね。
あれで見た感じではそれ以上のことがもう読み取れないんで、
うん、
分かんないよなみたいな感じですね、うん、あと、独り占めマイヒーロー、
うん、
はい、これはね、あのヒーローと呼べるような男がですね実際出てきたらっていうような話ですね、
うん
うん、だからもうそのね子供の頃からヒーロー番組とか見るのは俺は嫌やったと、
うん、
そんなやつは現実にはいないじゃないかって、うん、俺がいじめられた来てくれなかったんじゃないかっていう主人公がいるんですよ、
はい、
オープニングからかなり悲しかったですけど、したら現実に自分の中でヒーローと呼べるような人物が出ると、
うん
うん、そういう話、
うん
うん、なんか僕の声が返ってきますけど
なんかちょっとまた回線調子が悪いですね。
スピーカーなんか変えました？今。
いや何も。
大丈夫ですか、うん、はい、そういうような話ですね。これなかなか熱そうな話でしたよ、
う
ん、うん、独り占めマイヒーローね、
はい、
なんかあの軽いノリのやつ今僕全然紹介してないですけど、
ね、
これ以外のやつはほとんど軽い話ですから、あーオインカピニョンとか、うん、なんかいっぱい女の子がいっぱい出てくるとか、
うんうんうん、
そういうのがもうあとの何十本目白押しですからね、
はい、
うん、ないし男子たちがバンバンバン出てくるやつも多いです。
ああなるほどね、はい、
はでもその辺は僕はあんまり引っかからなかったですね、うん、
まあまあそうですね、まあそれはもう本当によく言えばあとは見てどうかっていうことですよね、うん、
そうですね、うん、まああとあのねノイジーズ聞いてる方でちょっと映画とかね好きな方からするとあのあれです、スタンリーが絡むリフレクションウェーブでしたっけ、
うん
っていうのもちょっと注目さかな。
あるですよね、ヒーローマンの系列。
いやまあそうですね、うん、そうかもしれない。
あれヒーローマン、そうスタンリーのあれですよね。
そうですそうです、うん、はい、まあまあまあちゃんとあれですよ、ご覧の皆さんスタンリーですって言って出てきましたよEV の中で。
もちろんスタンリーがアニメの中にまたキャラクターとして出てくるってことですよね。
あ、出てくる可能性ありますよね。
お約束ですからね、スタンリーで行くのは。
ね、御年93歳ですけど、めちゃめちゃ元気そうでしたよ、
うん、いいもん食ってますから多分。
いや日本の人は好きなんでしょうね、
うん
うん、まあ、あと定休が9期を迎えましたよ
知らん、あすごいですね。
もう僕何期見たか分かんなくなってきましたね
やっぱそれだけやっぱ実績があるんですね、それだけ、ね、作られるってことは。
まあ人気もあるんでしょう
ね、
うん、
すごいな。
ラインスタンプとか定休のすごく売れてるって、
うん、
業界の人から聞いたことありますね。
なるほどね、
うん、
ノイジーズも LINE 作った方がいいんじゃないですか、スタンプ。
え、なんです、
ノイジーズの LINE スタンプ作った方がいいんじゃないですか
よよよとかあのほらお絵かきさんのね絵が全部てかお絵描きさんがそれ売りゃいいんじゃない
お絵描きさんに売ってもらって、そのうちのパーセンテージでもらいましょう。じゃあね
ロイヤリティの
当たり前ですよ
ああそうですか今度ほらノイジーズがいよいよコミケに進出するじゃないですか。
たまたまノイジーズで申請したら行っちゃっただけでしょそれ
いやところがね、多分あれってすごいこうコミケスタッフの方が調べられたと思うんですよ、僕らのことを、
うん、
したら今まで登場した人らが例えばその脚本家の田口圭さんだったりとか、
あゲスト、ね、
俳優の北原雅樹とか、
うん
まあ、そういうなんか俺キレキの名前がバーッと出てきちゃうわけでしょ、
うん、
だからいきなり壁サークルになったわけですよ
あのね、
まあ、申し訳ない、しかもですよ、うん、僕見たことない封筒見ましたもん。なんか今までのコミケが受かってこんな封筒来たことない封筒が入ってたんですよ。それは搬入計画書みたいなものが入ってて 要するにもう壁サークルってものすごい量の本とか入れるじゃないですか。
そうですね、もう本当に山積みですよね、でっかい段ボールがね、見てるという
イメージ。そうそうそう、だからどういうふうに車で入れられるんですかとかいろいろ書いてあるわけ
で、で挙句の果てにはその壁サークルのための人の群れがわーって行きましたもんね、前見た時ね。
行きましたね。であとあれですよ、あの列のこう流し方とかそういうのまで入ってましたね、書類。うん、
あれでしょ、何一つ必要ないですからね、そんなのね、
多分ないですね
搬入も北山さんと俺が台車で運んで終わりですよ
缶バッジ、ノイズの缶バッジを100種類ぐらい作りましょうか
まあいいですけど、あとね、失礼アニメもの第2弾、満足な量は作れませんけど、ペラ紙でちょっと出作ります。
あ、それはいい。
うん、もうそれちょっとね、前ほどの分量はありませんけど、まあその代わりも値段も本当に、まあ前は500円いただいてましたけど、まあまあ多分そんなに分量的ないんで、
はい、
まあ100円とか300円ぐらいいっても、うんうん、ぐらいで一応、まあ、まあ、もうその代わりもう本当コピー用紙ですってピュッパチって、もうホッチキス止めぐらいのレベルになっちゃいますと、はい、まあ一応作ります。
前の本は売るんですか？
もうそれはそうですね、まだありますから、作ったやつが。
ああ、じゃあまあ、
けどそれでもせいぜいね10部ぐらいですよそれ
あと幻の漫画小杉さんのね大根まだありますね
本当にね、コミケのもし本当にリサーチしてるとしたら、まあざるすぎますよねもっと何を見てそれを基準選んだのかと思っちゃうんですけどね。
だからざっくり調べたら、なんか僕らがやたらこうちょっと名の売れた方と絡んでる風に見えたんでしょう。
まあね、
じゃないかな僕とかもほら世間的にこう普通に調べるとね、ちょっと一部
そうですよね、放送局と組んでね T シャツ作ったりとかね、そりゃすごい。
今日なんかでもあれですよ、終わった後のその立食の時に、
うんうん、
あ、名前言うとあーって言って、なんか多分知らんかったんでしょうけど、無理やりね知ってる風を装った人2人ぐらいいましたよ。あ、有名な方じゃないですかみたいなこと言ったけど、絶対知らないよと思って絶対俺のこと知らないよねと思ってい
や、まあね、だけどね、それでこの戦国時代を生き抜いてきてる人なんじゃないですか。だから、あ、知ってますよ、有名な方ですよねっていうので、多分あれじゃないですか、うん、ずっと名だたる武将に対して槍一本で勝ち上ってきた人じゃないですかね、こうパンッって
この、まあ女性やったんですけど、
うん、
もう吉田下則さんにお世話になっておりましてみたいな人だったんですよ、
うん
うん、あ、ヨッピーさんのみたいな感じで言ったら、あ、ご存知なんですかって言って、うん、で、アニポ放送僕ちょっと出入りしてますんでっつったら、もう、もう、って言ってすっごいうだついてありましたよ、あってい
やいや、なんかどんどん言う、なんかその人がなんか俺の中でなんかいかがわしい人に
いやいやいやいや、大した名刺でしたよ。
てか、まあ北山さんがあれですよね、そういった虎の意を借りてる感じですよね
そうそうそう、僕人の名前使ってね
ああうわって、
ああ、あの人僕知ってますよみたいなね、あのほらなんかヤンキーでよくいる俺の何々先輩がさ
知ってるだけっつったらね、ネット検索だけしてるだけでも知ってるや知ってますからね
そこで行くと詐欺じゃないです
か。いや、けどそうね、入り口はそういうことで、嘘は言ってないけど本当じゃないことを言って、やっぱ勝ち上ってる人もいるんじゃないですか、最初はね、うん、
ああ、でもまあそういう人多いですよ ね,
ね、その後実力を蓄えたら、まあ最初は嘘だったかもしれないけど、今本当だから、あれは嘘じゃなかったみたいな感じの人いるんじゃないですか、そういう人も。
ああ、後でそういうの追いつかしてね、
うん、ね、才能があればね、才能があればそれどんどんどんどんやっぱり上に生きる世界ですから、そういうのは。
まあそうかもしれないですね、
うん、
うん、まあ、そういうアニメでいうと「ようこそ実力至上主義の教室へ」っていうね、
ああ、ありましたね、
うん、そういうアニメも始まりますよね。
もう何か、
まあ、本当に頭のいいやつが勝つんやっていうね、
うん、
金持ってるやつが勝ちなんやっていうね、まあそういう国の法律がね決まったわけですけど、まあそれはそれで国もよくやってるなと思いますよ、うん、ね、いろいろ16歳になったら結婚してね、実力主義で上がっていく、非常にね、いい国になってきましたね、うん、いいと思います、うん、
なんか、なんか北山さんのトークの着地点が全然見えてこなくて、そこが面白いんですけど、なんか
いやいや、着地点とかじゃないから、僕はただの今試験を言ってるだけです、試験を、
なるほどなるほど、はい、ういう、
ね、まあ、あと地獄少女はね、ちょっぴりだけ新シリーズ、
あー、そうですね、もうね、テレビでもうね、はい、CM 打ってますね、いろいろとね、
はい、あれ実はね、昔のカイコロクセレクションが6作入ってて、うん、プラス2新しい話が6話入ってる、
はい、
ちょっとリミックス的なやつなんですけどね、
あの春日の新シリーズだと思ったら、まず前の再放送から始まった感じですか、じゃあ。
そうそう、ちょっとがっくりしたっていうね
なんだよまた、うわー、新作が入ってるって
うーん、春日には何度か騙されましたからね、うん、エンドレスエイトとかやんなかったら多分みんな離れなかったと思うんやけど、
今のね、あの、まあちょっと、まあもう今の子たちは古いやつ見ないからあれですけど、まあ、あの当時見た人はなんかまた BS で NHK の BS でやってるとツイッターで盛り上がってましたよ、まあ、あ、今日からエントレスエイトが始まるっつって言っていや、今となってはまああれはあれで楽しめるんじゃないですか、ネタとして、
まあネタとしてはあれやけど、あの時実際見てた人からすると本当やめてくれって思いましたよ。
まああれがね、3回ぐらいでいい感じでやってくれたら、ちょっとね、ああ、なんかまたいい回見たなと思った可能性は高いですよね。
高いですね。まあ、前とちょっとだけ違う、ね。
また繰り返してる、どうなるんだっていうところで、面白いところで、最後にあ、キョンがね、ああ言って呼び止めて、ああ、またこれで時代また先へ進めるみたいな感じになったかもね。
だから完全にあれじゃないですか。もう苦行でしたよあれ。
そうでしたね。だけど旦那とね、あの時なんかこうやって8回をこうやってね、画面分割してどう違うのかって比較してる人もいましたよあの当時
それをこうニコニコ動画みたいなね、
そういましたよ、
へ
えと思って、もう途中で切りましたけどね俺ね。
いやあ、だからきついですよね。まあまあ今期の注目作そんな感じでちょっと語ってはきましたが、はい、まあまあ、まあ、とはいえね、僕が今紹介してないのが20本以上あるわけですからね
これでまた北山さんがずっと喋ったらまた3時間収録になっちゃいますから、無理ですから、それ
と同じようになりますから、うん、でまああの語らなかったですけど、フェイトアポクリファでしたっけ、
うん、もう始まりますよね、もうね、今週中ぐらい
の、ね、フェイトのね、別の物語っていうのもありますけど、うん、今回 UFO テーブルは刀剣乱舞に行っちゃってるんで、違う制作会社がフェイトに、なのでちょっとまあ絵的には UFO の期待してみるとちょっと絵的には違うなっていう感じはしましたね。
なるほどね。
ただまあよくあのやっぱりできてるなっていう印象はありましたけどね、うん、これまた Netflix で独占配信してたりしてね、なかなかこう売り方面白いですけどね、うん、まあ好きな人は見るでしょうね、
まあそれはね、
Netflix さん、
うん、
うん、だからそういうところをこう狙ってるような Amazonだと全部いけるとか、最近やっぱちょっとそういうのに特化した人らも増えてきましたよね。
まあね、うん、うん、いやもういいことですよ。
だからメイドインアビスはアマゾンプライムで見放題独占配信、
うん
うん、やりますと、
うん、
っていうのも入ってますし、あとまあ先言わなかったですけどイケメン戦国っていうね、
うん、
やつがありまして、それは D アニメストアとかで、ね、配信したりとかです
ね。あ、俺 D アニメストア入っちゃいましたよ。
あ、入りました。ってことは見れますね。うん、
見れますね。
イケメン天国。うん、
まあ、それが目的。それ、女性向けですよね、それね。女性向けですよね、イケメンってことはね。
そうですね、思いっきりそうですけど。うん、まあ、でも見れますよ。
D アニメストアも安いっすね。
いくらなんですか
?400 円。安い。一月400円。
はあ。安いな。
安い。でまああのバンダイチャンネルと比べるとタイトルは少ないんですけど、いやそれでも結構ちゃんとチョイスしますね。
まあそうですよね。
いやすごい。
あ、
いやすごい時代ときた。
もう大体抑えてるでしょ。
うん。
うん。いやバンダイチャンネルはやっぱもう新旧問わず全部あるっていうのが恐ろしいですよね。
まあ1000円であれだけのタイトルはねすごいですよ。
うん。うん、もう昔のあのタイトルもこのタイトルもね。うん。全部見れますからね。
ガンダムがいつでも見れるんですから。
それはバンダイチャンネル
ですね。ダンバインとかあのもう俺たち世界するともう基本中の基本のがいつでも見れますからね。いやーすごいですよ。本当に。
サンライズのロボットものは基本全部いけますからね。
うん。
ああ。 だからダンバイン、エルガイム、ね、もちろんガンダム、
うん、
まあドラクーガとかね、
うん
うん、
で今はもうね新規参入で、まあ、アニメネットフリックスをどんどんまたやり始めてるってことですよね。そしたら、
うん、ネットフリックスの場合はね独自のやついっぱいやってきますからね。
そうそうそうそうそう、
まあ、今後だからもっとアニメの方にもそうやって力入れ出すんじゃないですか。
まあね、アニメネット配信ってことを考えたら日本のアニメは全然勝てるでしょうね、
うん、
みんなが見るもんじゃないけど絶対各国に好きな人いますから。
いると思う、
うん、みんながみんな日本アニメ見てわーとは思わな、ならないと思うけど、まあそういう意味では個人個人に向かってネット使ってねピンポイント攻撃ってなったら全然でかいですよね、マーケット的にはね。
いやでかいですね、
うん
うん、
でしかもね、ネットフリックスのやり方ですれば別に日本で日本でやってるけどまたこっち来ねえなとか、もう同時配信ですからね、それはすごいですよ。
まだ世界同時できますからね、
日本のアニメが同時配信っていうのはそれはこっち側からするとありえんです。今だったらありえない展開ですよね。
ありえないですね、
うん、前だったらね、
るんですけど、
もう知らないうちに日本アニメで知らずにキャプテンの翼を見てるとかそういうことじゃないですか。
そう、
ね、昔の前だったらね、うん、それが最初からですからね。今度逆パターンでね、ボルトロンがやっと日本配信しますからね、ネットフリックスで。
ああ、
ずっともうずっとみんなボルトロン見たいって見てたのがやっと、うん、もうボルトロン今まで、ね、向こうの PV 以外に YouTube で見てるじゃないですか、
はい、
もう完全に日本のアニメですからね、文法は。
そうですよね、
いやこれやばいっすよ、ここから面白くなりますよ。海外のクリエイ、日本のアニメ独特の文法がもう向こうになったら全部習得してますから。
まあまあそうでしょうね、うん、そんな感じはしますよね。もう
でも多分これからどうなるのかな、もうだから日本のクリエイターが向こう行ってっていうことがもうやるし、逆に言うと日本のクリエイター潰される可能性ありますからね、
うんうん、今回も結構中国資本っていうか中国が作ってるアニメっていうのが多かったですよね、
うんうんうん、ね、いやーだけど本当にこれから
今回は言ってましたよ。
本当にあれですよ、ジャパニメーションがこれからという、まあ、クールジャパンと言われてる、なんかもう言葉どうでもいいんだけど、うん、この辺りが一体本当にこの進化問われますよこれから。本当にもう中国アメリカ各国がもう作ってる人たち、まあその各国の人たちは普通の人たちはあまり見ないかもしれないけど、作ってる人はバンバン見てるはずですからね。
まあ確かにそうですね、
これからもう本当にそれで一般ね、ネットフリックスとかでああいうところで面白いってことに関して分かってる人たちがフォーマプラットフォームを提供するわけじゃないですか。
確かに、
もう別にここからクールジャパンがどうのこうのって一体どんなもんなのかがこれから本当進化問われますよ、クールジャパンっても言われるものが、
うん、
うん、
まあこうやってマイクールマイクール50本ぐらい来るわけじゃないですか、うん、今の日本のアニメはね、うん、ただそのまあなんか時期尚早で売ってるものとかこれってまあどうなんやろうみたいに正直思うのもやっぱ多いのは確かなんですよ、
うん、まあ当然ですよね、そんなタイトル数作ってたら、
うん、やっぱり703発初めにアニメがどうこうでって聞いた2年前ですか、
うん、
だからそれぐらいやっぱりしっかりこう作り込んできて作り込んできていよいよ打つぞっていう感じのものと、
うん、
なんか企画上がった時から今までかかるまでかかった時間でなん時代的にはもう風化しちゃったというか、
うん、
今これやるのみたいなやつもやっぱありますよね。
あ、そうだ、北山さん703バスって T シャツなんかやれるんですか。
あ、僕らも出してますよ前に。
あ、そっか、あ、うん、だけどそれは漫画の方ですよね。
漫画で出してます、
ね、アニメの方はどうなんですか、
はい、今のとこ別に何も考えてないですけどね。
あ、そうですか、
うんうん、だからなんか T シャツにする題材かっていうとそれはそれで難しかった
です。いや北山さんがここでねなんか優先権をもらってるかと思うちょっと期待したんですけどね。
うーん、もらってるような気はしますけどね。
あんまり聞かない方がいい話でしたかね、すいません。
いやいやそんなことはないんですけど、
北山さんがうわーなんか実は内心になってるのかと思ってちょっとそれを期待したんですけどなんか。
まあでもなかなかこれは考えにくいとは思いますよ、
うん、
グッズ化するのはね。
あ、そう、
クイズ T シャツっていう風に考えた方がいいのかもしれないですけどね。
なるほどね、うん、
まあその辺のでなんか考えていく分には面白いのかなと。前回ね絵柄を載せてっていうのはもう僕らやっちゃってるから、
うん、
今度出すとしたらまあちょっと違う形では出すでしょうね。
なるほどね。
うん、っていうような感じですかね。まあこんな感じでざっくりこうわーっとお届けしてきましたけど、どうですか小杉さんの中でどれか響いたのありました？
いや全然わからない。
やっぱり恋と嘘ですか、16歳。
恋と嘘もだってもう俺の中では俺も同じぐらいの時にアイデア考えた作品ですから。
ええ、いいんじゃないですか。
俺の頭の中だけではね、多分もう連載開始かちょっと前ぐらいに多分俺同じような世界観考えてましたから、すごい見たいですよ。もうある意味俺の妄想がちょっとあされたような感じ。俺の勝手なあれですよ。俺の勝手な言い分ですけど、俺の妄想がちゃんと誰か作品にしてくれたような感じで受け取ってますから私は。
あ、そういうことな
んですね。うん、まあ、別に自分が原作とかそういうことじゃなくて、あ、俺が考えたことがプロとかちゃんと考えたところで俺は誇らしいと思ってますから逆に。
うん、
うん、
なるほどね。
まあ、楽しみですよ、こういう闘争は。
まあ、あとあれか、異世界食堂っていうちょっとあの食べ物系のやつも本気ありますけどね。
ああ、ありましたね。あとはもう俺たちの中ではあれですよ、あのアニメ化絶対無理ですけど、あのあれですよ、あの一夜を共にした女が作ってくる朝飯のグルメ漫画、いつ誰が作ってくれるか。
ああ、ね、長谷川先生は全然違うオカルトの方に行っちゃいまし
た
よ、
マキアートになっちゃいましたからね。
そうですね。
でね、毎回毎回なんかあの年を取るとダメになるようななんか悲しいキーワードばっかり出てきますからね。
イエーみたいな話ですね。
目腹。いやですね、本当に
あれアニメ化されるのかな、
クエクエとかね。なんか悲しい話ばっかりですけどね。
うん、ナポレオンはでもアニメ化してもいいと思うんですけどね。
まあ楽しそうですけどね、アニメ、ナポレオンはね、うん、
なんかヨーロッパのあたりですごいこう注目されそうな気しません？
ああ、まあちゃんと作ればね。
そうそうそうそう、うん、見ろって女だ
ってね。ナポレオンはあの最近あれじゃないですか、なんか闇芝居とか紙芝居系があるじゃないですか、アニメの中でも。
あ、はいはいはい、
あっち系でやってくれる方が楽しいかな。
そっか、
普通のアニメじゃなくて、なんか
普通にアニメでぐでんぐでん動くやつがいいですけどね。
いや逆になんかちょっとそのね、猫目構造系なんじゃないですか、やっぱりアニメ活っていうのは。
あ、変化球打たれるんや。
うん、
そっか、まあまあね、うん、まあ、まあともかくあれですよね、その前ほどやっぱりアニメをこう一気あたりでたくさんの本数見るっていうのはちょっと体力的に最近僕は厳しくはなってきたんで、ちょっとこういうの見て狙い撃ちしながら行かざるをちょっと得なくはなってますけど、
うん、
ただまあ、あ、面白そうなのはやっぱ面白そうですよね。
うん、
あ、もうクオリティがやっぱりどんどん高くなっていってるんで、やっぱそういう意味ではこう二極化は進んでるなっていう感じはしますよね。うん、お気に入ってる人らと、そのもうなんか誰も追いつけないようなゾーンに行ってるようなやつの二分化が激しいなっていう感じがしますね。
まあね、まあ獣フレンズもね、その狭間の中でできたやつでしょうからね、うん、
ああいうのがありますから ね
全く最初、ああなんかよくあるなんか何動物の擬人化だろなんかなと思ったら、ここまでみんな乗ってくるとはね。
分かんなかった。
すごいっすよね。
EV をこうやって見てっていうので、もちろん獣フレンズもその時流れてたんでしょうけど、うん、
いやもう全然誰もチェックしないと思うんですよ。
と思いますね。
まあよくある、あ、なんか CG で安く作って、
うん、
でね、あのケロロの描いてるあの人可愛いの作って、まあなんか企画は分かるんだけどねみたいな、多分そんな評論されたと思うんですよ。
そうでしょうね、うん、まあ吉崎さんがやってぐらいのもんでしょうね、うん、
そし
たらね、だから多分僕も今こういうこと言いましたけど、実際始まってみたらもっと全然違うやつが跳ねる可能性の方が高いですよね。
まあ、その、ね、それが面白いところですよね。
うん、
私も獣フレンズもたまたま全部エアチェックしようと思ってやったうちの1本でしたからね。
まあでも同時多発的にみんながうわーって盛り上がりだしたじゃないですか。
うん、
まあなかなかあれはちょっとないなっていう感じでしたよ ね
東武動物公園がウハウハになったわけですからね、あれのおかげで。
いやすごいですよ、今ポスター貼っては剥がされ貼っては剥がされです
ねすごいですよ。
超絶いたちごっこ
で、北山さんのツイッター見てると、なんか女がねサラリーマンでもお持ち帰りされたみたいな、なんかなんでこんな嫌な話をするんだみたいなツイートもしてるしね
え、本当の東武動物公園をみんなが知らないからですよ
人間も獣だって
昼間はねみんなニコニコしてるけど、終電乗って帰る僕らはね、いつも嫌な男がね改札の外にいるんですよ。
男があの獣の本能を解放したわけですよその時ね、うん、
なんかね短パン履いてね行動しやすそうな感じのね、あのあれ何靴にほら穴開いた靴あるじゃないですか、
はい、
なんか、まあ、メーカー名言わないですけど、
うん、
そういう靴履いてんすよ
だけどあれのツイートを見て、じゃあ俺いけんじゃんと思った人もいるかもしれないね。
勇気をもらったと。
そうそうそうそうそう。
あ、まあだから終電の改札の外は無法地帯ですからね
ああ
いつでもほんと終電乗ったら僕あれが一番憂鬱ですわ。
だって女の子がそれで、まあ、とりあえずその先どうなったか分かんないけど、まあ喧嘩にならずに、まあまあいっかみたいになったわけでしょ。
僕は今まで 4、5回見てますけど、全員違う女の子で、
うん、
全員そいつ連れて帰ってますよ。
あ、同じ男が全部連れ帰ってるんだ。
そうそう、同じ男です。
じゃあやっぱテクニックがあるんですね、確立したね。
うん、だからそいつはいつもこう獣のような目でいるんですよ、改札の外に。
はいはいはい。
でこの間またいるわと思って、
ね、また女の子がスーッと、
そう、前の女の子がねもう終電でフラフラしながらね金曜の晩に歩いてるわけですよ、
うん、
でこれ階段登りきったらねまたあいつおるんやろうなと思ってパッて見たらやっぱいるんですよ、うん、
すごいっすね、そいつね。
え、
そいつすごいっすね。
いや気持ち悪いんすよ。
だってもうあれでしょ、もう北山さんの T シャツの販売のテクニックみたいなことを手に入れてるってことでしょその彼は。
いや僕のテクニックなんてないですから、
ね、売る時のなんかこうしたらあの T シャツが興味を引いてちょっとなんか押していけるっていうテクニックは販売してる人だったらみんな持ってるはずじゃないですか、売れてる人は。
ああ、まあ販売員のそういうスキルっていうのはあるでしょ
う
ね。
もうだからそれを彼は獣の本能でもうベロンベロンになってる女を必ずなんかある程度まだお持ち帰りできるテクニックを持ってるってことですよね。
まあまあまあ相当言いますよね。
すごいな、どんどん増えるんじゃないですかこういう話をしたら獣が。北山さんがうわもうまた疲れたと、あれ2人になってるとか言って
でもねあいつを見ても僕はテンション上がんないですよ、むしろなんか、
だから北山さんがどんどん参ってくんですよ、なんか、
うん、参りますね。
2人3人4人ってなんか弟子が増えてくんじゃないですか、なんか
だからね極力終電乗らないようにしてるんですよ今、
だけど忙しいから乗っちゃうんですよね多分ね、
うん、ギリギリ間に合うとかね、
うん、
なんか打ち合わせ終わったら、まあ、これ乗ったら帰りますよとかって言われて、
うん、
でその終電と終電の前ってなんかもう最後の方って変な待たされて結局最後終電のやつ乗せられるってあるじゃないですか、
うん、
なんでこの時間に来えへんねんみたいな新越谷駅とかに、ね、JR でえらい早うに来てんのに、
うん、
来ないんですよ電車が、
はい、
で来たと思ったらあの終電ですよ。もう
で降りたらその男が待ってるんですね。
そうですそうです、だからまた俺はこのミッドナイトトレインに乗らなあかんのかっていう感じですよボーン最終電車でございますって言われて、
あすごいな、しかしその男すごいですね。
あいつはやば、
一体どういう言葉を支えてなんか持っていけるんだろう。
いや大して喋ってないですよ、もうともかく強引に体に触る、
うん
うん、でもうフラフラっとしてる女の子はそのままトトトトと連れてかれますよね
すごいな、
恐怖なんじゃないかなと思うんですけど、
ね、まあまああるかもしれないです、何されるか分かんない
やつ来たら普通に怖いですもん、
何されるか分かんないって連れられて結局いろんなことされちゃうわけでしょ場合によっては。
それそうでしょうね、
なんかどうなんす、まあ、人間そういうもんなのかな、うん、
でもあれ階段を降りたところの左側にすぐ警察あるんですよ、
うん、
全然ね、そんなことお構いなしでいきますからねあいつ。
そこがその彼のメンタルの強さなんでしょうね。
まあそうなんでしょうね、
うん、普通だったらもうしないじゃないですか、
まあ、意外とほら犯罪者って自分が捕まることなんて考えてないって言いますからね、うん、
いやすごい、いや なんかねアニメの話でわー楽しいなーって耳寄り情報かと思いきや最後はなんか夜の街は怖いぜって話でなんかね
そう俺の闇をね
まだ女の子はやっぱりベロベロになるまで酔っぱい飲んじゃいけませんね
危ない
ね、
うん、危ないしかもああいうね地方都市やからだと思いますよこれがもうちょっと都会とかやと
ああなるほどね
で大体終電でその東武動物公園を降りる人ってもう数人ぐらいしかいないんですよう
ん、
うん、で大体ねしょぼくれたサラリーマンはねみんなもずっと手でスマホ持ってねスマホ見てますわ
うん、
うん、もう目の前のこととかを全然もう見てない、
うん、
ですで駅員は駅員でねなんか視点の定まらないんでねもう終電の時になると
まあ早く閉めて帰りたいですもんね
そうですね寝るのにねなんとなくこう店じまいな顔してますから、うんうん、我関節って感じですよ、
うん、
いやなんか
でフラフラの北山さんがうつろな目でそれを観察して何ができるわけでもなくスーッと家路急ぐわけですね
そうですねまあ俺がやる義理はないよなって思っちゃいますよねあの気持ち悪いやつに俺がなんか喋りかけるのも何か違う気がするじゃん、まあね
うん、
だってそれぐらいやっぱ気持ち悪いんですもん
いや世の中どうなっちゃってるんですかねやっぱ16歳で結婚相手見つけてもらうのがいいんですかね国にね
そうそうそうだから法律がね、うん、なかなか国はいいこと考えてますよ
いや国考えてないからそれ
いやいやいや
国考えてないそれはクリエイターの人が一生懸命考えて作った話ですからそれは
そうですか、うん、現実にならないんですか、
ね、ならない、うん、まああとねそれもしやるとしても収入がある程度ある見込みがある人しかそういう制度は受けられないと思いますよ。
そうです
真面目に考えたらね、うん、だってねちゃんとやっぱりいい国の言うことを聞くいい人たちを育てなきゃいけないわけですから、
はい、
それはもう申し訳ないけどやっぱりある程度基準を満たす人にしかそんな優遇はされないですよね。
だからもう一個ほら法律あったじゃないですか実力至上主義の教室があるわけですよ、
うん
実力をね伴ったやつはねすごいやつがこう当てが荒れると思いますよ
ああだからやっぱある一定基準の人しかそういう恩恵は受けられないですよ
いやいやでも一応16になったら全員来ればいいんじゃないですか
いや全員って言っても
うん
いやまあスターシップトルーパーズみたいなまあもうもうねもともとお金がない家庭でももうハングリーで上に行くやつかいやもうそこまでいけないよっていう人はもう多分何もないと思うんですよ
ああなるほど、
うん、俺はそんなことないんだ俺は絶対いけると思ったまあだから気概がある人ほんねやっぱ貧しいけれどもやっぱ頭がいい人って絶対いるわけじゃないですか
いますよ、
ね、そういう人とかもともと金持ってる家庭に生まれた人はそれは16歳だったらそういう国がことでじゃあすごいいい男と女結びつけてまたいい子を産んでくれってやってくれると思うんですけどそういう気持ちがない人とか本当に貧しい人とか気持ちが折れちゃった人には何もそんな恩恵はないと思うんですよ真面目に考えてそういうシステム作ろうと思ったら、まあね、お金がかかるわけですからそれやるにしてもね、
うん、いやーなんかそう考えてくるとまあ僕らもね頑張んないといけないのかなと思いますよね
北山さんはもうある程度やってるからいいじゃないですかまあ俺はもうねどうやって死のうかってことしか今考えて最近考えてないんだからね、
うん、もう僕はともかく最近背中が痛いですからね
まあ末期症状ですね
ふくらはぎが常におかしい、
うん、東武動物公園で北山さんはうーってうずくまってそのままこうやってなんか朝迎えてこと切れてる感じでしょうね最後はね
ありえますよ、ね、
まあかっこいいですそれも死に方としては、
うん、僕は最後はあれじゃないですか清掃機に清掃車に放り込まれて終わりじゃないですか
そうですねうん、
うん、
間違いないですね
ロンリー界ですよ最後はね
かっこいいかっこいいそれはかっこいいですねある意味ね、うん、
もしくはあれですよスティーブン・セガールのようにね急に最後腕を折るだけで別に逮捕できたのに首も折ってましたからね、うん、2個でゴキってあれはいいお家でしたね久しぶりに見直しましたけど、うん、やっぱりね悪いやつにはねもう殺してしまわないとね捕まえないんやみたいな、うん、
まあまあもうこれでいいだろうって話ですよ落としどころはね
いやー2個久しぶりに見たらもうツッコミどころ満載ですよね
いいでしょ2個、
2個いいですよ、
ね、もう何がすごいってセガールが走ってるってことですよね。
そう、しかもね殴られるんですよセガールがボッコボコに、うん、鼻からチーとか出しちゃって
だけどなんかね走るセガール今までちょっと気持ちが悪いんですよなんか、ね、
新鮮ですよ
で何かちょっと悪党を捕まえたまま鷹みたいに窓ガラスぶち破ってバシャーンってきますからね
あとね日本語できるのアピリたいのか途中で無理やり日本人出てきますよね、
まあ、やらなくていい、まあ、全部をねあそこに表現したかったからねセガールあの時。
ああそうなんですかね、うんうん、あれでも EPR になりますよねあの部位ね、うん、なんかスタローンのロッキーみたいな感じしますよ
、まあ、まあまあある意味そうですよね。まあ、けどなんかねあそこまでのなんか純粋さを感じないとこがいいですけどね2個はね。
そうですよね、
うん、俺はできるんだ俺はできるんだぜっていうなんか、まあ、ちょっとなんかあの自己顕示欲がすごく感じるとこがあの2個のいいとこですからね。
いやいいですよ、ね、
やっぱロッキーはやっぱりもう俺はこれ一本でもうこれが俺なんだもうこれ、ね、これでなんかやっぱりちょっと俺はやっていきたいんだっていうなんか朴訥なところがあるじゃないですかちょっとなんか
あるある。スタローンの、うん、もう本当に夢が詰まってますよね。
セガールはねちょっとそこへ行くとなんか俺はできるんだぜ俺は合気道だみたいななんかちょっとそういうね鼻っ柱がちょっと強いところがまあちょっとそこがまあなんか青臭くてまたいいんですけどね、
うん、それはそれでいいです、
ね、ちょっと欲を感じますよねロッキーに比べるとね。
そうですね、うん、あとまあ嫁がシャロンストーンっていうねそう
なんかね
しかもまだ生きてない頃のシャロンストーン、
ね、そう考えるとやっぱいい年取った時のスターローンの年の取り方とセガールの年の取り方やっぱ明らかにスタートラインの差をそのままあれですよね延長上にありますよね、
う
ん、
ああそうやった
一人はいいもん食ってデブデブになってふいーってやってでスタローンのはやっぱり俺なんだかんだいやいろいろチャレンジしたけどやっぱ俺は俺なんだなっていうところでやっぱね、うん、
そうですよね
謙虚にやってる感じがやっぱベースありますよね。
また自分の体をいじめますもんねそうそうそうスタローンはね。
セガールはもうブヨブヨですからね本当ね。
いや本当ね省エネですよ動きが、うん、2アクションぐらいしかしないですからね今
あれね合気道がすごいんじゃなくてただの肉の塊が手を出されたらそれはねみんなひるむってそれだけのことですからなんか
あそういうことやったら、
うん、そういうことですあれは、
うん、そっか、うん、まあまああれですねもしそいつが東武動物公園の外にいたらもっと怖い
ですよね。怖いですね、うん、
ちょっとねあの気持ち悪いね痩せ男はねなんか獣の感じはしますよ、うん、まあまあセガールっぽいのかなどっちかっていうと若き、うん、
まあかもしれないですねちょっと欲の皮突っ張ってる感じがねちょっとするのか
な嫌な感じですよね、うんうん、まあそんな感じでねぜひ皆さんもあの